説教、自らを与え尽くして、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイによる福音書を一緒に読んでいます。今日の箇所は、またその続きのところで、いよいよ十字架の直前になってきていますね。いわゆる最後の晩餐と呼ばれているところを、先週から見ています。先週のところでは、その最後の晩餐の席でユダが、裏切るということをね、イエス様とのやり取りの中で、見ていきました。で、今日は、その先のところで、いわゆる今日もちょうどあるんですけれども、聖餐式ってね、今では呼ばれている、そのパンとブドウ酒、ブドウ液を使っていますけれども、パンとブドウ酒のその出来事の意味ですよね。そのことを一緒に見ていきたいと思います。簡単に言いますと、皆さんご存知の通り、ここで聖餐式で使うパンはですね、イエス様が十字架で裂かれた体のことを記念してということですね。それをいただき、食べるときに、あ、イエス様が私のために体を裂かれてくださったと思い起こすわけですよね。またブドウ酒、ブドウ液の方は、イエス様の血を記念してですね、イエス様は十字架で私のために血を流してくださった、そのことを思い起こして、感謝する、そのためにあるのがこの聖餐式です。イエス様がこれをしなさいって教えられたので、代々教会ではそれをしているということですよね。で、そのことは一体何なのかって、改めてその大切さを今日のイエス様の御言葉から受け取っていきたいと思います。じゃあ早速見ていきましょう。まず26節のところ、ご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。じゃあ開いている方で結構ですので、マタイ26章の26節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である、はい、まず最初に注目したいのは、イエス様がパンを差し出しにあたって、取って食べなさい、これは私の体である、そう言われたということですね。取って食べなさい、これは私の体である。皆さんどう思いますか？取って食べなさい、これは私の体である、どんな印象があるでしょうか。今ちょうどね、パッと見渡した限り、ここには、普段から教会に来慣れている方が多いかなと思いますので、ああ聖餐式のことだなって思うんじゃないかと思うんです。ただそれだけだと思うんですね。でもちょっと想像してみてもらって、この言葉初めて聞いた人だと、自分がそうだと思ってください。取って食べなさい、これは私の体である、これどう感じると思いますか。ちょっと怖くないですかね。これ多分アンパンマンしか言わない言葉だと思うんですよね。食べなってね、怖いなって思うと思うんです。何が言いたいかって言いますと、まず最初にこの御言葉から心を留めたいことは何かというと、イエス様の十字架というのはグロテスクなものだということです。イエス様の十字架はグロテスクな出来事なんだということを最初にまず覚えたいと思うんですね。ちょっと印象的な出来事があって、私アメリカの神学校に留学していた時のことです。学校でですね、その英語のサポーターみたいな人をつけてくれるんです。で、私にサポートでついてくれたご婦人はですね、年配のご婦人だったですけれども、2回ぐらい会って話をしてくれました。その後は僕はそんなに必要性がなかったので、2回だけね、会って雑談というか、世間話を一緒にする時間を持ちました。とても良い方でした。でその方と英語 その話を、ね、しているときに、世間話をしているものですから、私はクリスチャンなんですって、で牧師になるための勉強をしにこの学校に来てるんですよっていうお話をしたんです。でそうするとその彼女がですね、とても面白いことを言っていて、実は自分ももともとはクリスチャンの家庭で育っているんだと、でも今は実は私はムスリムなんだと、こういうふうに言うんです。つまりイスラムの、ね、信仰を持っているというふうに言われたんです。で、面白いと思って、どうしてそういうふうになったんですかっていうふうにお聞きをしたんです。でするとですね、これもまた、初めてそんなん言われたのでびっくりしたんですけれども、聖餐式が気持ち悪いから言われたんです。パン、その肉、血、飲む、わーっていうふうに、そういうふうに、わーって本当にこういう感じですね、こういう感じで、その方は言われたんですね。 で私は、まあ、教会でねそういうどっちかというと小さい頃から育ってますのでそんなに全然このことについて違和感を感じたことがないんです。パンとねブドウ酒だってパンとブドウ酒じゃないですか。だから別に、まあ、何だったらねちっちゃい頃は美味しそうだなって思ってたぐらいなもんじゃないですか。だからそんな気持ち悪いってそういうイメージ全然なかったですよね。でも自分はまあそうだったからそう思ってただけで確かに言われてみたら最もだなとも思ったんです。実際この聖書を見てみてもこれ開けなくて結構ですがヨハネの福音書のところではイエス様の弟子たちが同じ反応しているんですね。これ開けなくて結構です。6章60節ヨハネ6章60節というところで、イエス様がですね私の肉を食べ血を飲まなければ命はないんだって、まあ、そういうことを言った時があるんです。そうすると、弟子たちはですね弟子の多くが実にひどい話だ誰がこんな話を聞いていられようかと言って離れていったって書いてあるんです。その私の、ね、英語のサポーターの彼女だけじゃなくてそして今私たちも冷静に考えてみてそして当時のイエス様の弟子たちも何その気持ち悪い話って言って離れていったということなんですね。でももう一度そこから私たちが思い起こしたいことはそもそもこの十字架っていうのは本来そういうグロテスクなものだって気味が悪くて気持ちの悪いものだということなんです。でも今私たちは聖餐式のところで、まあ、パンとねブドウ酒をブドウジュースを使っている。どうしてそうしてるのかってこれはもう神様がそう決めたからなのでわからないですけれども、まあ、私は神様の優しさなのかなって思います。まあ、ちょっとポップにしてるっていうんですかね、まあ、そういうふうにしてるから私たちはまあこれをね安心して受け取れるのかもしれない。もっと見た目近いとかねだってちょっと私たちうってなっちゃうかもしれないですよね。そんなになんかリアリティ追求しなくてもいいのにみたいになっちゃうかもしれない。でもそれを受け入れるようにしてくれている神様の優しさなのかなって思います。でも本来はめちゃくちゃグロテスクなものがこの十字架なんだということなんですね。十字架に限らず聖書の中には基本的にたくさんグロテスクな話が出てきます。それは何でかっていうと人の罪の性質がグロテスクだからです。醜くて醜悪で汚らわしいもう気持ち悪くなるようなそれが私たちの中にあるからなんですよね。で今年度私は大学での授業を、ね、教えるようになってで学生の人たちに授業の中で聖書のことをたくさんお話をしました。でそこでこうレスポンスカードを書いてもらっていろんなコメントを、ね、出してもらうんです。でたくさんいろんなコメントをもらってとても面白かったですけれども、まあ、その中でもある人がですねまあその授業はですねヤコブとエサウの話をした授業だったんです。でヤコブとエサウというのは兄弟ですね。でだけどヤコブはお兄さんから神様の祝福を奪い取っちゃう。で兄貴の方は兄貴の方であんな弟殺してやるって言うんですよね。もう非常に醜悪な醜い兄弟喧嘩です、まあ、そういうところのところ。で他にもその授業の前ぐらいの時にダビデとバトシェバの話もしたんです。でこれも知ってる方は知ってると思います。ダビデって言ったら非常に尊敬されるね立派な聖書の中に出てくる王様ですけれども彼が やらかした最大の問題はですね旦那さんがねいる奥さんを、まあ、無理やり自分のものにしてしまってそしてその相手の夫をですね戦地に送って殺してしまうってことですよね。めちゃくちゃじゃないですか。めちゃくちゃグロテスクですよ。もう本当にその最近昼ドラしてそういうのしないかもしれないけどもうそれも書くやと思うようなうわーって何そのこんなん許されていいのかっていうの悪い話それですよね。ダビデですらそんなですからもう旧約聖書も、まあ、新約聖書もそうだけど読んでるともう本当に何こいつっていうもうそんな最悪なやついていいのみたいなそんなのばっかり出てくるわけですよ。でだからその授業のレスポンスでも先生が一番グロいと思った聖書の話は何ですかっていう質問が書いてあったんですね。どういう質問だよと思いましたけどでもですね私はその質問を受けて一番グロいねグロテスクな話だと思うやつは何ですかって真っ先に思い浮かんだのはやっぱり十字架なんですよね。十字架ほどねグロテスクな気持ちの悪い恐ろしい話はないです。私たちは普段ねこの十字架の話を聞いてるからだんだん記号のようになってくるかもしれない。これがね十字架になるかもしれない。でも元の十字架全然綺麗じゃないですよ。もう本当に醜悪ですよね。人間の汚いところがグロテスクなところがギューって実ったものです。私たちの内にある問題が全部実ったもの その実りが十字架なんですよね。嫉妬、もうこの指導者たちは嫉妬するわけですよね、イエス様の人気に。あいつがいなければって、俺たちがね一番偉かったのにって、嫉妬する、裏切り、ユダもそう、他の弟子たちだって結局最後いなくなっちゃう、イエス様のことを残して手入れバラバラに逃げていっちゃう、暴力、イエス様この後ひっぱたかれるわけですよね、裁判の席で。それだけじゃない、その後鞭打たれるって、もうそれはいろんなくっついてる鞭ですから、もう血だらけですよ、もうほとんど瀕死の状態です。そして最後は殺人です。だってイエス様何も悪いことしてない、罪一切ないんですから、ただ殺人です。これ十字架、嫉妬や悪意や裏切りや暴力や殺人や、もう全部そういう私たちのうちにもあるグロテスクなそういうものぶつけられて死んでしまう、それがイエス様の十字架ですよね。だから私たちはですね、この聖餐式がグロテスクでひどい話で聞いてられないっていうのは合ってるんです。本当に本当はそうなんですよね。そのことは否定できない。でもその時に覚えるのは、それを全部引き受けてイエス様は死なれたんだということですね。そのグロテスクなものを一身に全部浴びてイエス様は十字架にかかったんだって、このことをもう一度思い出したいと思います。取って食べなさい、これは私の体であるって、ここには本気がね入ってるんですよね。本当の本当が入っているわけですよ。このことをまず第一に覚えたいと思います。さあ、じゃあ次はポイントいきましょう。今度は26節から28節を一緒に読んでみたいと思います。26節ちょっと重複してますけれども、また読みたいと思います。26から28、開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます、せーの。一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。はい、こういうふうに言っています。このパンは私の体だ、そしてこの杯は、ブドウ液は、ブドウ酒は私の血だって。どんな血ですか？これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると、こう言ってるんです。第二に私たちがちゃんと受け取りたいことは、この十字架によって今言ってきたようなグロテスクな私たちの問題、この罪は全て許されたということです。イエス様の十字架によってどんなに汚いものも、グロテスクで醜悪な私たちの問題も許されている、許された、このことですよね。これをもう一度確認して受け取りたいと思います。契約の血だってイエス様言います。これ開けなくて結構ですが、レビ記の17章の11節っていうところで、命は血の中にあるって、そう書いてあります。血はですね、命なんですよ。それが流された、イエス様は自分の命によって私たちの命を買い取ったんです。私たちの命の代金をイエス様が自分の命で支払われたんです。それが血を流したっていうことです。まあ、専門用語で言うと贖うってことですよね。代価を払って買い取るってことです。私たちが死ぬ分をイエス様は死んだという、そういうことを言ってるわけですよね。あの十字架の姿は一体何ですか？それは本来は私たちがその醜悪なものを抱えたまま歩んでいったならば、そうなるっていう、その姿なんですよね。滅びの姿です。死んでしまう姿なんです。神様から見放されて孤独に苦しみの頂点で死んでいくって、それイエス様の姿でした。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかって、誰も助けてくれない、そして一人滅びていくって、それが本当は私たちの姿ですよね。でもイエス様はそれを代わりに受けた。だから聖書の約束は何ですか？この十字架の許しを信じる人はもう滅びないです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。 信じる人はもう絶対滅びない。なぜならイエス様は滅んでいるから、もう代わりの方が滅んでいるから私たち滅びること絶対ない。これが聖書の約束ですよね。今約束って言いましたけれども、そのことをもう一度ここでも言ってます。イエス様は何て言ってますか。これは私の血、契約の血だって、そういうふうに言ってるんです。契約なんですよ。約束だし、約束って言うとまた軽いかもしれない、契約なんですよね。イエス様がしている、神様がしている契約なんです。で、皆さん、あの契約何かしらねしたことあるんじゃないでしょうか。大人だとね、何かしらの契約はどっかでしたことある人が多いと思います。で、契約書って大体見ると、誰それをあの公とし、誰それを乙としみたいな、あの乙が公に、公が乙にとか、なんかそんなことが書いてあるわけじゃないですか。で、例えばですね、私がだったら私がこうで、で、誰かがおつって、で、誰それは誰それにこうするみたいなことが書いてあるわけですよね。で、この契約書って基本的にちゃんと読みなさいって、皆さん大人から教わりませんでした。僕はですね、親から結構きつく言われました。サインは簡単にはしてはいけないって、印鑑を簡単に押してはいけないって、必ずよくよく読みなさいって、どんなこと書いてあるか分かんないからですよね。めちゃくちゃひどいことが、ね、書いてあっても OK ですって、サインしちゃったらもうそれ OK だって言ったことになっちゃうから、だからよく読みなさいっていうわけですよ。で、この、ね、契約、イエス様が言ってるこの契約、私たちに出された契約書です。何書いてありますか。ここにめちゃくちゃなこと書いてあるんです。こうイエスキリスト、オツ鈴木光、もしくは皆さんの名前です。イエスキリストは鈴木光の罪を全部代わりに支払ったので、もうこの後一切それを負わされることがないって書いてあるんです。他何も書いてないんです。それだけ、もう一切払うことがないって。私が全部払ったので、未来永劫全部、過去も現在も未来も全部払ってあるから、もう払わないって、罰を受けることは絶対ないって、そういうふうに書いてあるんです。普通契約書を気をつけなさいっていうのは、その出してきた契約書が怪しいからですよね。こっち側に不利益があるからです。ところがですね、イエス様が出しているこの契約は、はちゃめちゃに向こうが損なんです。こっち得しかしない、全部向こうが払ったって言ってるんです。で、それにサインをしろって言うんですよね。契約書出されたら最後何するかというと、それサインなんですよ。まあ、印鑑ですよね、日本的には。まあ、最近ちょっと印鑑減ってきたみたいですけど、まあ、それどうでもいいんですけど、とにかくサインするか印鑑するか、どっちかするわけです。それが信仰ですよね。信じるという告白ですよね。それが私たちに与えられているものですね。イエス様はめちゃくちゃな契約を差し出してきました。私がこの人の罪を全部負いますって、全てこの後どんなことがあっても全部支払います、私これ支払いましたって、そう言ってるんですよね。さあ、あと私たちどうしますか。信じて受け取ります。その人はサインをする。いや、私いらないです、受け取りません、もう全部はこの後も自分で払うんでいらないですという人は受け取らない、ただそれだけのことですね。しかも大切なことは、イエス様の契約は破られないということです。神様が契約したことは絶対破られることがないということです。人間の約束はね、ちょくちょく違えることがあります。ちょっと忘れちゃったりとか、まあ、適当に受け流されちゃったりすることもあったりする。なんだったら契約書だって、踏み潰されることがあるかもしれない。でも主はないです。聖書のどこを読んでも神様が勝手に契約を破るということはないですよね。必ず約束を守る方、この方が私たちの主です。向こうが絶対守るって言ってるんだから、あとこっち側がどうするかだけなんですよね。そのことをもう一度覚えたいと思います。あなたは確実に許されていますか。あなたはもう滅びることがないですか。あなたが信じますとサインをしたことがあるならば、もはやこれは確定してるんですよ。こっちの問題じゃないんです。もう向こうが約束をしているんです。あなたは許された、あなたは滅びないって、このことをもう一度確認して、私たちはこの約束と命を受け取っていきたいと思います。さあ、最後の点いきましょう。今度はちょっと飛びますけれども、35節を一緒に読みたいと思います。35節のところご一緒に読んでいきましょう。ですか、いきます。せーの。ペトロはたとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。はい、こう書いてあります。イエス様がですね、このパンとブドウ酒のこと終わった後で、この後、十字架に、ね、かかるために私は取られちゃうんだって、そうするとあなたたちはみんな逃げていくよって、そういうふうに言うわけですよね。まあ、実際それ起こります。でもそれを聞いてペトロはそんなことないって言うんですよね。 イエス様は私はあなたのことを見捨てたりしませんよって、もし私が死ななきゃいけなくなったとしても絶対あなたのこと知らないなんて言いませんって、お供しますって、そういうふうに言ったわけですよね。まあ、どうなるか皆さんご存知の通りで彼裏切っちゃうんですよね。残念ですけれども、でもそこにも私たちの姿があります。でもここで注目したいのはペトロ何て言ったかってことですね。たとえご一緒に死なねばならなくなってもって彼は言ったんです。死ななきゃいけなかったといけなくなっても一緒に行くって言ったんですね。でもイエス様の十字架は死なせないためにイエス様が死んだんですよね。ペトロは私も死にますって言ったんだけど違うです。イエス様は死なせないために自分が十字架にかかったんですよね。でこれもあの授業の中でレスポンスカードでね、 ある人が何人か書いてくれたんですけども、まあ、この十字架の話もします。でそうするとそのレスポンスの時に、あ、これ面白いなと思いましたけども、まあ、イエス様に対して同情的ですよね。誰かがちゃんと声を上げてればね、こうなんなかったんじゃないかとか、誰かがもうちょっと弟子たちがしっかりしてればよかったんじゃないかって、まあ、そういうふうに受け取る、まあ、優しいなって思いながら読みました。でもですね、そういうことではなかったんですよね。この死のためにこそイエス様は来られたんですよ。別にユダが裏切らなきゃいけなかったわけじゃないけど、でも弟子たちが裏切らなきゃいけなかったわけじゃないけど、でもいずれにしてもこの死のためにこそイエス様は来られたんだということは変わらないんですよ。これは人知を超えていることですね。愛のことです。なんでそんなことをしたのって、なんでそんなはちゃめちゃな契約なの、それはもう底抜きに私たちが愛されているからですよね。どこまでも私たちがイエス様にとって愛する大事な、その命をかけるに値する存在だからですよ。もうそれ以外の動機はないです。愛しているからです。私たちはですね、まあ、自分その育ってくる、ね、環境の中で、まあ、特に戦後はそうだと思いますけれども、命が一番大事だということを教わってくるわけですよね。だから死ということをできるだけ避けようとする。これはね、正しいと思いますよ。命とっても大事ですね。一番大事だと思います。でもそんな大事なことなのにイエス様はなんで自分の命を捨てたのかって、どうしてイエス様は命を絶たれることを避けなかったのかって、避けようと思ったらどれだけでも避けれます、イエス様ですから。でもどうして避けなかったのか、それはあなたが愛されているからですよね。必ずあなたの命をあがなわなければいけないから、必ずあなたの命を与えなければいけないから、だからそれを避けなかったんですよね。与え尽くす愛ですね。イエス様が私たちにそのすべてを、その命をも与え尽くしてくださった、これが十字架ですね。今日この後で賛美歌の280番を歌います。私この賛美歌とっても好きなんですけれども、3番のところで死のほか何も報いられでっていう言葉が出てきますね。イエス様は私たちに与えて与えて与え尽くします。代わりにイエス様を受け取るものは何かというと死です。こんな不公平なことないですよね。でもなんでかというと、それでもいいんですね。それイエス様は私たちを愛しているから、それが一番のイエス様の望みだから、もうすごい圧倒されるなと思います。最初にちょっとアンパンマンの話しましたけれども、アンパンマンの原作者の柳瀬隆さんはですね、クリスチャンの方ですね。で彼は戦争に行っている経験がある人、戦争中にもうすでにね大人であった人です。でその経験から彼はアンパンマンを書いているんですよね。まあ、そのことをご自身の本の中でも書いています。でその戦争に行っている時は自分は正しいことをしていると思ってた、これ聖戦だって思ってた、周りの国々のためにいいことしてるんだと思って戦争に行ってた、でも本当は違った、終わってみたら責められるがたまったもんじゃなかったって、ひどいことしてたって分かった、正義だって思ってたこと実は全然正義じゃなかったって、まあ、そういうふうに思うわけですよね。そして、振り返ってみれば弱い立場の人たちは苦しんでた、子どもたちいつも犠牲になるって、弱い人たち犠牲になるって、まあ、そのことを彼は思ったわけですよね。でだからアンパンマン書くんです。アンパンマンどういう存在かっていうと、最初はですねただのおじさんです。アンパン配るおじさんです。だんだんだんだん姿変わってきて、あんなポップなね、でも頭引きちぎりますけど、ああいう姿になってきますが、一番最初のアンパンマンただのアンパン配るおじさんなんです。ちょっと不気味ですけどねでも子供たちにお腹減ったよって言ってる子たちにアンパン配るのが元々のアンパンマンです。それなんでかっていうと、だから彼の経験から来るわけですよね。それは子供たちが苦しんでいて、彼らが満たされていくこと、必要を与えられていくこと、それが本当の正義だって、私が正義だと思ってたこと正義じゃなかったって、そういうわけですよね。 で彼は本の中でこういうふうに書いてるんですね。逆転しない正義は献身と愛ですって言ったんです。どんな正義も逆転するって、まあ、それぞれ自分の立場で自分が正しい、これが正しいってそれぞれ言い張るって、だけど唯一変わらない正しさっていうのは献身と愛だって、これやっぱりイエス様のことをイメージして彼言ってると思います。明らかにね、私たちはそのことを知ってる。何よりもまずイエス様が私たちに献身してくださって、全部捧げてくださって、そして愛してくださった、これが私たちのイエス様だ、全てをあなたに与え尽くしたイエス様だ、このことをぜひ最後に覚えたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一にイエス様が自らを与え尽くしてくださったということ、そこにはグロテスクな私たちの罪の問題があるということです。そしてイエス様がそれを全部受け取ってくださったから、あなたは許されているということですね。あと私たち受け取るだけ、これ絶対約束変わることがないです。そして最後にそれを与え尽くしたのはイエス様はあなたを愛しているからだということ、ぜひもう一度思い起こしてもらいたいと思います。他にもどうぞ自由に今促されていることがあったら祈ってください。しばらくそれぞれ静まって応答して祈りましょう。愛する神様、イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、愛し尽くして全てを与えてくださったこと、本当にその命を私たちの命の代わりに、捨ててくださったこと、改めて覚えて感謝いたします。それほどに、私たちのことを大切に思ってくださって、他に代え難いものとしてくださったことを心から感謝いたします。どうぞあなたの愛に応えるものとならせてください。あなたを信じてその許しを受け取ります。あなたと共にまたここから歩み出すものとしてください。信じて感謝します。皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。